皆様こんにちは、シスコシステムズですね。データセンターと呼ばれる製品群ですね、まあ、弊社の UCS と呼ばれるサーバーですとか、あとは NEXUS と呼ばれるスイッチとかですね、そういった製品のプリセールスを担当させていただいておりますシスコの SE セタカと申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、シスコがマイクロソフトとともに今実現するハイブリッドクラウド基盤というタイトルでですね、まあ、40分少々というお時間ではございますがセッションを行わさせていただければと考えております。まあ、ランチセッションということで、まあ、お食べになりながらと言おうかと思ったんですが、まあ、だいぶ前からオープンしててですね、もう皆様大体お食べになられてしまったかと思いますね。まあ、もうすでに、まだ食べられている方は、まあ、食べていただきながらですね、お気軽にお聞きいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。で、本日のセッションの内容なんですけれども、いろいろですね詰め込みたいなということで40分少々ということでお気軽にお聞きくださいと言いつつもですね、ちょっとですねいろいろ盛りだくさんに詰め込んでしまった内容になっておりまして、まあ、ちょっと早口になったりとか説明をですねさらっとこう割愛させてもらわなければならない部分もあったりしてしまいますが、ちょっとご容赦いただければというふうに考えておりますと。まあ、あのセッション後もですね、私あのこのイベント終わるまでですね、あの弊社のブースの方に大体いますので、ご質問とかございましたら後ほどお越しいただければというふうに考えております。で、本日のセッション内容はですね、大体こんな感じですというところで、まず最初にですね、まあ、シスコとですね、マイクロソフトの関係について、まあ、改めて簡単にご紹介したいと思いますと。で、まあ、昨年とか一昨年とかですね、に関してはシスコさん、マイクロソフトのイベントで何やってるんですかというようなお話たくさんいただいたんですが、まあ、やっと今年はですね、まあ、シスコが、まあ、サーバーもやってるとかですね、マイクロソフトさんといろいろやってるんだということはだいぶご存知の方増えてきたかなとは思うんですが、まあ、簡単にですね、そのマイクロソフトさんとの提携がどういう形で年々強化されているのかというところについて簡単に触れてみたいというふうに思っております。で、2点目はですね、弊社のサーバーですね、 UCS と呼ばれるサーバーですが、もうちょっとで6年まだ5年目という形でですね、サーバー市場に進出からまだ6年経っていないという形で、まあ、やっとこう小学校に入学できるかなというぐらいになった UCS ですねが、まあ、小学校に入学するということで、まあ、次のステップですね、どうマイクロソフトのソリューションにお役に立てるのかというところにフォーカスしてご紹介をしていきたいというふうに考えております。で、2つ目はですね、 ACI と、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちがですね、まあ、SDN というか、新しい形のネットワークの形というもので、ACI アプリケーションセントリックインフラストラクチャーというものをですね、今年提供開始させていただいておりますが、そちらがですね、マイクロソフトのソリューションシステムセンターのバーチャルマシンマネージャーとか Azure パックだとか、そういったものとですね、どう連携するのかというところについてご紹介をしていきたいというふうに考えております。で、3つ目の技術的な内容に関しましては、インタークラウドと呼ばれるですね、弊社がハイブリッドクラウドを実現するために、単に仮想マシンとパブリックの仮想マシンとプライベートの仮想マシンがおはしゃべりできるよというだけではなくてですね、さまざまな統合管理、あのネットワークの統合管理だったり、仮想マシンの移動だったり、さまざまなそういったハイブリッドを実現するために必要な機能をですね、一元提供するインタークラウドと呼ばれる製品にもご紹介したいと思っております。で、そして最後にですね、まあ、今日ご紹介する UCS ですとか ACI インタークラウド、そういったものとマイクロソフトさんのソリューションを組み合わせることによって、まあ、単にですね、それぞれを使うというだけではないですね、どういう意味のハイブリッドという基盤を弊社とマイクロソフトさんで作っていけるのかというようなところでまとめとさせていただくような流れで進めさせていただきたいというふうに考えております。では早速ですね、1つ目のシスコとマイクロソフトの提携が意味するところというところから始めていきたいと思っております。で、弊社とですね、マイクロソフトさん、年々こうサーバー UCS を始めてですね、提携関係を強化しつつありまして、まあ、今年の7月ですね、US の方で行われましたマイクロソフトさんのワールドワイドのですね、パートナーカンファレンスにおいて、データセンターの領域とクラウドの領域において、セールス、マーケティング、技術ですね、全面的に提携していきましょうと、複数にわたって提携していきましょうということを発表させていただきました。ただこのタイミングでは、まあ、提携するということを発表しましたが、じゃあ具体的に何をやるのかというところの発表はですね、含まれていなかったんですけども、まあ、それから3ヶ月ぐらい経ちまして、まあ、具体的な製品として私たちがですね、どういうソリューションを今後提供していけるのかというところに関して、まあ、本日多少ご紹介できればというふうに考えております。で、マイクロソフトさんのですね、まあ、イベントですので、まあ、昨日と今日とですね、マイクロソフトさんのエヴァンジェリストの方とかエンジニアの方ですね、こうブレイクアウトセッションたくさんありまして、まあ、皆さんですね、マイクロソフトさんの技術に関してはそちらの方でいろいろこう徹底的にですね、解説をお聞きになられるかと思いますので、本日はですね、それらをこう連携するマイクロソフトのソリューションと連携するシスコが何を提供できるのかという部分にフォーカスして、このセッションは進めさせてもらいたいというふうに考えております。 まあ、シスコはですね、まあ、ハードウェアベンダーとして、まあ、ハードウェアももちろんですね、ソフトウェアですとかサービスですとかサポートなどを皆様に提供させていただいておりますが、まあ、最初にですね、UCS ですね、サーバーの部分、あとはサーバーの管理ソリューションの部分、そういった部分と、例えばネットアップさんと一緒にやっているフレックスポットですとか EMC さんと一緒にやっている VSpex ですとか、そういった統合ソリューションですね、そういったところがどういうふうな形でマイクロソフトの Hyper-V ですとか、まあ、Windows を基盤とするようなソリューションと連携できるのかというところに最初に簡単に触れさせていただきたいと思っておりますと。で、2点目が Azure との連携とか、そういったところを含めた Cisco の ACI ですねの連携ソリューションのご紹介。3点目がですね、インタークラウドと呼ばれる弊社の、例えば弊社の基盤を使ってプライベートクラウドを作っていただいて、あとはマイクロソフトさんのパブリッククラウドとしての Azure があって、そこをどう使い分けるのか、つなぐのか、管理するのかというところにフォーカスした製品、インタークラウドに関してご紹介したいというふうに考えております。で、まあ、先ほども申しました通り、Cisco がですね、UCS 始めたのは2009年ということで、まあ、マイクロソフトさん的に言えば、Windows サーバー2008の R2 が出て、Hyper-V がですね、ライブマイグレーションとかやってできるようになって、まあ、だんだんですね、Hyper-V も、まあ、使えるようになったねというふうに言われたような時代に、やっとですね、Cisco はサーバー市場に参入したということで、弊社の UCS というものは、もう仮想化が当たり前になりつつあった時代に、仮想化基盤を強く意識した製品として発表された製品という形になっておりますと。で、昨年使ったスライドそのままなんですけども、昨年はですね、この UCS の紹介と、もう一個ですね、今後 ACI っていうのを始めるんですよというところに簡単に触れただけの内容でセッションを行わさせていただいたんですけども、本日はですね、先ほどご紹介した通り、いろいろ具体的にそれらのソリューションがどういう形で、どういうふうに使えて、もうすでに提供が開始されているものがどうお使いいただけるのかというところにですね、より技術的にフォーカスした形でご紹介できるなというところで、まあ、盛りだくさんの内容ではありますが、この後いろいろご説明していきたいというふうに考えております。で、まあ、エンジニア、私 SE ですので、まあ、あまりマーケティングの話はたくさんしたくないなと思うんですが、少しだけですね。まあ、当然 UCS が登場した当初、2009年は Cisco はですね、非常に面白い製品ですねという評価をいただいていたんですが、まあ、たくさんあるですね、ちっちゃなサーバーベンダーの一つという形で、まだまだマイナーな存在でしたというところからですね、現在弊社、まだ今年のですね、この資料はマジッククワドラントは発表されていませんので、昨年の資料になりますが、もうすでにですね、サーバーベンダー、まあ、4強というか、HP さん、IBM さんはもうレノボになっちゃいましたが、あとデルさん、そういったところとですね、肩を並べるような形で、まあ、メジャーなサーバーベンダーの一社として言える状況にまでですね、成長させていただいておりますという形で、非常に多くのお客様にご採用いただいて、しかもですね、当初ご採用いただいたお客様の多くにご満足いただいて、改めて UCS をご購入いただくという形で、非常に多くのお客様にご利用いただいている、すでにご利用いただいているサーバーになっておるという形で、当然ですね、日本の国内のいろんなお客様でも、UCS はすでにお使いいただけている実績がございますというのが現在の状況になっております。まあ、簡単にですね、シェアの話ですが、あまり日本ではですね、まだまだ使われた、まあ、たくさんサーバーベンダーがありますので、難しい状況ではあるんですが、ワールドワイドではですね、ブレードサーバーにおいては、まあ、H さんに続いて2位のところという形で、非常にですね、大きくシェアを伸ばしておりますし、アメリカ大陸ですね、に限って言えば、もうすでに H さんを抜いてですね、1位と、いう形で非常に多くのお客様にもはやその当たり前で一番標準的に使うサーバーとして UCS をご採用いただけているという状況にまで来ているというところでですね、まあ、日本ではまだまだですねこれからなんですが、この状況は当然ですね日本にも行かずであろうということで、弊社日本でも力を入れてですね UCS をより多くのお客様に使っていただきたいなというふうに考えております。で、その UCS ですね、なんでこれだけ高発のサーバーベンダーで、しかも普通のインテルサーバーを積ん、インテルチップ CPU を積んだ普通のサーバーにでもあるにもかかわらずですね、これだけ採用いただけられるのかというところの簡単なご紹介をいくつかさせてもらえればというふうに思っておりますと。で、本当はですね、この新しく出たサーバーがいろいろあるんですというところのご紹介をですね、丁寧にですね、例えば高ソケットのインテル事業の E7 系のですね、サーバー、ブレードサーバーもラクマンサーバーもあるんですよとか、新しくですね、E5 のジオンの E5 の V3 と呼ばれるですね、先月リリースされた CPU を搭載したサーバーもあるんですよというご紹介ですね、まあ、ちょっともうちょっと丁寧にやりたかったところなんですが、先ほどお話しさせてもらった通りですね、ちょっとセッションに盛り込みすぎていて、ここをご紹介していると時間がなくなってしまうということで、まあ、こちらの資料を後ほどご覧ロードいただけますので、ご覧いただきたいと思いますし、弊社の展示コーナーにでもですね、ご紹介しておりますので、ぜひですね、後ほどお越しいただければというふうに考えております。今日はですね、サーバーに関しては、Cisco がですね、新しく、これまでですね、Cisco のサーバーっていうと、大企業向けだったり、 非常にたくさんサーバーを置きますっていうデータセンターにフォーカスしたようなサーバーを提供してきたんですけども、そうではないタイプの製品もですね今後出していきますよという形で、中小規模であってもシスコの UCS をご活用いただける幅が広がっていきますというところにフォーカスしたご紹介をいくつかさせてもらいたいと思っております。で3つのパターンをですねご紹介したいなと思っておりまして、1つ目のパターンはこちらの絵にありますですね、弊社の UCS のサーバーこんな箱に入ってまして、ブレンドサーバーの場合はですね1つのシャーシの中に8台のサーバーが入りますというサーバーをこれまでですねご提供してきたんですが、当然このサーバーですね、ブレードサーバーということで、データセンターのことをフォーカスしてましたので 200V の電源が必要であったりとかですね、10ギガビットイーサネットを標準としていたりという形で、ちょっと私たちには関係ないサーバーなんじゃないかなとですね、特にあまりサーバーをたくさんお持ちではないかったり、サーバーの台数がですね比較的少なかったりするお客様にとってはそういうふうに思われていたかなというふうに思うのですが、こちらのですね、管理性はそのままにですねそういったお客様にも使っていただきたいなということで、物理的にですねモジュールを減らして当然コストも抑えて、さらにですねさまざまなそういったデータセンターでしか使えないというふうに言われていたこういった問題点をですねすべて解消するというような形で、UCS ミニと呼ばれる製品をですね今年発表させていただいております。これらの問題を一つ一つですね解決した製品という形になっています。で何を解決したのかというところを簡単にご紹介できればと思うんですが、弊社これまでですね管理ツールは1箇所ですと、ブレードサーバーが何台あっても10台あっても100台あってもいいですよと、1つの管理ポイントから管理できますよというところを、多くのお客様に気に入っていただいて採用いただいたんですが、その管理性はそのままに、でも小規模にですね例えば数台のサーバーから、十数台ぐらいの規模の環境であってもそのメリットを使ってもらおうという形でモジュールの数を減らして、マシンルームとかにも置けるようにですね 100V の電源とかにも対応して、でもですね例えばダイレクトにストレージがつなげますとか10ギガの性能は出しますとかですね、配線作業を1回やればどんなに構成を変更してもですね物理的な変更作業は伴わないので、やっぱなかなか頻繁に行けないホスティングサイトだとかデータセンターに置くだとかリアルサイトに置くだとかそういった用途にもお使いいただけますよという形で、よりですね小規模な環境においても使えるようにするという UCS ミニと呼ばれる製品のご提供を開始させていただいております。で2点目はですねサーバーに関して昨今ですねだんだん使い方がどんどん進化してきてるかなというところに対応する製品のご紹介をしたいというふうに思っております。で結局サーバーを使いたいってことは別にサーバーが欲しいわけではなくて、その上で動かすアプリケーションが皆様はお使いいただきたいということになるかと思うんですが、昨今のですねアプリケーションってこう使われ方がだんだん二極化しつつあるのかなというふうに考えておりまして、一つはですねアプリケーションを仮想化するような使い方ですね、適している要は今までのエンタープライズアプリケーションですね、メールサーバーですとかファイルサーバーですとか、プリンターサーバーとかですね、そういったアクティブディレクトリーのサーバーとかそういった仮想化によって統合できる1台もしくはこう 2,3 台のですねサーバーで1つのアプリケーションを構成してユーザーにサービスを提供するというようなサーバーに関しては、昨今のサーバーは非常にスペックが高いので仮想化して統合してしまうという使い方が非常に適しているという形で、我々のですね UCS が主に使われてきた基盤も仮想化統合するタイミングに合わせてこれまでのサーバーから UCS に移行していただいて、その上でハイパー V ですとかそういった仮想基盤を作ってもらってさまざまなアプリケーションを並列で稼働してもらうという使い方がこれまでの大半のアプリケーションの使われ方かなというふうに思っておりますと、対してだんだんですね昨今増えつつあるアプリケーションの使い方は、そうではなく逆のパターンですね、たくさんあるサーバーで1個のアプリケーションを使いましょうという形で、今現在はですねオンラインサービスですとかウェブアプリの基盤ですとかゲームの裏側の基盤ですとかそういった使われ方が多いですけども、だんだんこういったですね複数のたくさんのサーバーで集合して1つのアプリケーションシステム1つの基盤を構成するというタイプのですねアプリケーションの使われ方もですねだんだん増えつつあると、エンタープライズの用途にもこういった使われ方が広がっていくだろうということで、仮想化に対応した弊社の UCS という特徴的なサーバーをですねそれではだけではなくてこの新しいタイプのアプリケーションの使われ方にも対応する製品は必要ですよねというところにフォーカスした製品も提供し始めようということで、いくつか新しい製品を提供開始するということになっております。で1個目の方ですね、仮想化統合しましたという使い方に対して、仮想化してですね、CPU とかメモリのリソースをたくさんの仮想マシンで共有して使うという使い方に対してですね、先ほど申した通り最近のサーバーは非常にスペックがいいので十分対応できるんですけども、唯一ですね課題になっているかなという点が IO がですねどうしても競合してしまって、ディスク IO だとか、データの読み込み速度ですねに関してどうにかしてそこだけが足を引っ張っているというがゆえになかなか統合が難しいというようなパターンがあったかと思っておりますと。 でシスコはですね、唯一ここに関しては、もう SSD に最適化されたサーバーが必要でしょうというところで、インビクタというですね、ちょっと UCS を Windows OS を入れて使うという使い方ではなくて、UCS に専用の OS を入れてしまって、それを、まあ、あたかもストレージであるかのようにですね、使うことによって、SSD の性能を最大限発揮しましょうという UCS インビクタというシリーズの提供を開始させていただいております。でなんでですね、専用 OS 入れたのかと言いますと、結局その SSD っていうのはですね、汎用 OS で使っていてもですね、なかなかその性能をフルに発揮することが難しいということで、もうそこに関しては専用 OS に任せて、インターフェースはこれまで通りの例えば FC ですとか ISCA G ですとか、そういった形で使ってもらうことによって、これまでサーバーにですね、よく高速のやり方としてPCI デバイスを挿すと、例えばまあフュージョン IO みたいなカードをですね、挿すと非常に高速ができるというメリットはですね、多くのお客様が採用するパターンだったんですけども、それだとどうしてもこう容量に制限があるとか、1台のサーバーにしか使えないとか、さまざまな問題があったところに対して外出しして、 SSD の部分を外出してみんなで共有できるようにしつつも SSD の性能をフルに発揮するというようなことができるようにということでですね、インビクタと呼ばれる、まあ、これをストレージと呼ぶべきなのか、フラッシュメモリサーバーと呼ぶべきなのか、ちょっと難しいところなんですが、そういったですね、高速の IO を求めるところにはですね、こういったものも必要でしょうというところで、まあ、特に昨今はですね、データベースは外に置くとか、仮想マシンは共有付きに置くとか、そういった形で計算する役割とデータを処理する役割がですね、分離するというインフラの使われ方が増えてますので、そういったところに対してですね、まあ、特に SQL データベースの高速化とかに向く基盤として、こういったインビクタと呼ばれる UCS を活用した、いわばサーバー、ストレージ的に使えるサーバーですね、の提供も開始してますよと。で、単体で使ってもらえるアプライアンスだとか、よりですね、いい性能だとか、容量が拡張できるスケーリングシステムですとか、そういった様々なタイプを提供させていただいておりますというようなものもご提供してますという簡単なご紹介になりますと。で、もう一個ですね、まあ、昨今増えてますよといったエンタープライズ、既存のエンタープライズではない、もう一個分散処理型のですね、アプリケーションを実行するためには、そちらには仮想化って向かないですよね。別に仮想化しても結局リソースの競合が発生するので、まあ、だったらベアメタルで複数のサーバーで一つのアプリケーションを提供できるという方が性能はフルに、インフラリソースの性能をフルに発揮することができますので、まあ、サーバーではないベアメタルに OS を入れるという使い方の方が適しているかと思うんですが、逆にそうするとですね、どんどんサーバーの台数が増えちゃうという、また元に戻ってしまうような問題が発生しますので、であれば、そのサーバーって別にアプリケーションを実行するために必要なのは CPU とメモリだけですよねというところで、 CPU とメモリだけをなるべくですね、最大限積むと。でそれ以外の例えばディスクだとかネットワークだとか、例えば電源だとかファンだとか、そういったモジュールは共有して使ってしまえばいいじゃないかということでですね、新しく UCS に今までブレードサーバーとラックマウントサーバーの2種類を提供していたんですけども、3個目のですね、 M シリーズと呼ばれるサーバーの提供を開始いたしますと。で何言ってるかというと、単に16台のサーバーがありますっていうふうに言うと、まあ、16台のサーバーがあるんだというだけでは実際ではなくてですね、そこの中には当然その例えば冗長のために2倍の数の入った電源モジュラーとかハードディスクだとか、レイドコントローラー、ネットワークのケーブル、ファン、さまざまなモジュールが入っていて、それぞれ一個一個がですね、障害ポイントになりうるという形で、サーバーの台数が増えれば増えるほど当然障害になる可能性というのは高まっていくわけですけども、まあ、であるのであれば、なるべくその余計なものは数は減らしてですね、障害ポイントの数をなるべく最小限にしましょうということで、まあ、こんな筐体をですね、弊社の M シリーズでは採用いたしましたという形で、まあ、2U の厚みのサーバーなんですが、こう8個ですね、スロットがありますと。で、まあ、ここにサーバーが入るんですが、特徴的な裏側でネットワークだとか電源だとかディスクだとかいうものに関してはもう最小限だけ搭載してですね、その最小限搭載したものを論理的に分割してこのサーバーたちに割り当ててあげましょうというようなですね、非常に集約度の高いサーバーの提供を開始させていただいております。これ8個スロットがあるんですけども、1つのスロットに実際にはですね、2台のサーバーが前と後ろに入っているので、まあ、2U の中に16サーバー入ってますよというようなですね、まあ、ちょっと非常に面白いタイプのサーバーと、こんなものもですね、UCS として提供を始めるという形で、だんだんですね、まあ、非常に標準的なサーバーラインナップしか持っていなかったサーバーラインナップがですね、他社に比べてちょっと少なかった UCS がだんだんこうバリエーションをですね、増やしつつあって、さまざまな用途に対応できるサーバーですね、の提供を現在開始させていただいております。で3つ目の、まあ、ちょっと面白いサーバーはこの、まあ、ストレージサーバーと書きましたが、上から大量にディスクが突っ込めるですね、サーバーという形になっています。これはあくまでサーバーであってストレージではないんですが、なんでこんなものを提供するかっていうと、まあ、例えば Windows サーバーとかですね、最近もう立派なストレージ OS と言えるんじゃないかなというふうに思ってまして、まあ、重複排除の機能だとか、 C シンプロビジョニングだとかですね、記憶域プールの機能だとか、これまで専用のストレージ OS しか持っていなかったような機能も Windows みたいな汎用 OS が提供できるようになってますので、まあ、なのであればこういったストレージ的に使えるサーバーと Windows サーバー、そういったものを使う合わせて使うことによってよりコストパフォーマンスが上がった形でストレージの機能をサービスとしてお使いいただけるんじゃないかということで、弊社としてもですね、こういったストレージサーバー的にお使いいただけるサーバーの提供も開始いたしますと。で、まあ、JBOT というかディスク1個1個ですね、OS に見せる構成も可能ですので、まあ、Windows 自身のその記憶域プールの機能を使ってストレージを管理してもらうと、ロリボリュームを作ってもらうというような使い方も可能ですし、当然ファイルサーバーだとかアーカイブ用途だとかそういった用途にも適していると思うんですが、まあ、例えばですね、エクスチェンジサーバーみたいなメールボックス用途としてたくさん容量は1人当たり使えればですね、ローカルにメールデータをダウンロードしなくても済みますので、そういう意味でどこの端末からアクセスしても自分のメールが見れるとか、そういう環境も作れますよねということで、まあ、様々な用途にですね、お使いいただけるんじゃないかなというふうに思っております。でこの絵、まあ、見ていただいて分かる通り、今現在ですね、サーバー1台のサーバーとしてこのシャーシを提供しているんですが、ここにまだサーバースロットを入れられる余裕があったりとかですね、ここにまだディスクを入れる余裕があったりとか、そういう形で、まあ、ちょっと先ちょっと、まあ、数ヶ月後にはですね、このサーバーを2ノードサーバー、要は1つのシャーシなんだけれども冗長化できるサーバーノードとして提供を開始すると、提供、まあ、さらに新しい製品を出すという予定もございますので、今後ですね、クラスター化された冗長化された仕組みとの裏側にこういったサーバーを一つのシャーシで実現するようなサーバーもですね、提供しますという形でいろいろご活用の幅が広がるんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ、いろいろサーバーのご説明をしてきたんですが、まあ、弊社のサーバーいろいろそういった形でバリエーションが増えてるんですが、一番のポイントはやっぱりですね、ネットワークとの親和性でしょうと、まあ、ネットワークベンダーが作ったサーバーですので、今はご紹介したサーバー、既存のサーバー、シスコの UCS のサーバーですね、全部のサーバーで共通して使えるネットワークのカードの部分ですね、にフォーカスして、ちょっとおさらいというか、簡単にご紹介させてもらいたいと思っておりますと。弊社ですね、ハードウェアとしては先ほど言った通り、インテル CPU を積んだ普通のサーバーを作ってるんですが、唯一ネットワークアダプターだけはですね、他社にないものを提供しようということで、自社で独自に開発してですね、非常に面白いネットワークカードを提供させていただいております。まあ、それを弊社ではビッグバーチャルインターフェースカードと呼んでるんですが、それが何ができるものなのかっていうのを簡単にご紹介、改めてご紹介させてもらいたいと思っておりますと。で、ビッグですね、まず一つ目の機能としては、当然イーサネットの通信ができますと。10ギガのインターフェースを持っていて、まあ、普通にイーサネットの通信を外部と内部でやり取りするためのインターフェースですと。まあ、普通に他社であれば、インテルさんのニックだとか、まあ、ブロードコムさんのニックだとか、いろいろあるかと思いますと。当然、この機能は持ち合わせていますと。そこに加えて、ストレージの通信も全部この1枚のカードで、処理してしまいましょうという形で FC とか FCOE にですね、対応してイーサネットの通信もストレージアクセスの通信も1枚のカードで実現しましょうというこの機能を持っているんですが、まあ、この機能であればですね、例えば QLogic さんとか Emelix さんも実現できている機能かなというふうに考えております。で、ビッグの、他社とですね、差別化できるポイントはここから続きでして、非常にたくさんのロニーアダプターを構成できますと。他社だとですね、1枚のカードを4つぐらいに分割できる機能を持っているんですが、弊社のこのビッグと呼ばれるカードはいくらでも、まあ、OS がサポートする限り、まあ、論理的に設定的にはですね、256個までサポートできるんですが、まあ、こんな数をですね、サポートできる OS がまだあまり世の中にないので、どちらかというと、まあ、OS がサポートされる限りですね、例えば10個、20個、30個という形でアダプターを構成すると、そこにインストールした OS とかハイパーバイザーからはその環境には10個のニックがあるように認識されて使うことができるといったですね、非常に柔軟な論理性を持っているというようなアダプターカードになっておりますと。で、このなんでこう、じゃあ OS って10個、20個、30個ぐらいまでしかサポートされないのに性能として256個まで用意してるかっていうと、もうその一個一個作ったローリーアダプターを仮想マシンにダイレクトに紐付けるということができるようになっています。ハイパー V の仮想マシンであっても他社のハイパーバイザーであっても紐付けることができますと。これができることによって仮想スイッチみたいなものを通過することなく仮想マシンに対してネットワークを提供できますので、ネットワークの競合が発生しない、例えばこの仮想マシンは非常に帯域が重要で帯域を保証したいというような場合に、これまでそれを実現するのはなかなか難しかったんですけども、弊社のこのビッグのカードを使ってもらって、あるロンリーアダプターを特定の VM に紐付けて、そこの間のですね、帯域 QoS をしっかり設定してもらえばですね、その仮想マシンに対してどんなにですね、他のサーバーの通信が増えようとも、ある一定の帯域を保証するといったような使い方も行ってもらえるようなものになっておりますと。で、最後にですね、第3世代という形で、また先月ぐらいにですね、こちらのビッグも新しい世代が出まして、やっとですね、非常にこれはマイクロソフトというか Windows ユーザーさんには大きい部分かなと思うんですが、 NVGLE ですとかそういったもののオフロードですとか、あとは RDMA と呼ばれる非常に高速なファイルアクセスをですね、提供する、まあ、SMB ダイレクトとも呼ばれるかと思いますが、そういった機能も実装してますと。 という形で、これまでインフィニバンドが必要でしたみたいなですね、超高速アクセスをファイルサーバーと、サーバーの間で実現したいというような場合であっても、こちらのクラウドを使っていただくとですね、イーサネットも FC もやりながら、こういった NVGR リーダーとか RDMA の機能も提供するという形で、非常に使い勝手のいいサーバー、のためのアダプターカードというものをですね、提供させてもらっているというところが、ハードウェア的には多分シスコのサーバーの非常に特徴的な部分かなというふうに思っております。で、管理ソリューションに関してもですね、いろいろご紹介したいんですが、今日はですね、あまりご紹介しているお時間もございませんので、いくつかポイントだけ、先ほど申しました通り、仮想化に適したサーバーですよというところは何かっていうと、結局もうサーバーを1台1台使う時代ではないですと。サーバーは複数台のサーバーで一つの仮想化基盤とか一つの仮想デスクトップ基盤とか、そういったものを提供するようになりましたので、サーバーをまとめて管理するという機能にですね、フォーカスして、さらにサーバーだけじゃなくてネットワークもストレージも、仮想環境も丸めて管理するといったようなですね、仮想化の含めた管理機能をですね、 UCS として提供してますと。で、この後ご紹介する ACI ともですね、連携してネットワークだけではなくサーバーだけではなくインフラとしてリソースを管理する仕組みをですね、いろいろ提供していますというところの部分が、シスコの大きな、先ほどのビッグとですね、加えたもう一個の差別化要素というか、他社と違う点、他社よりも優れた点だというふうに思っております。で、こちらに関しては弊社のブースの方で、実況を使ったですね、デモンストレーションを行っておりますし、 Hyper-V とかシステムセンターとの連携もご覧いただけますので、ぜひお越しいただければというふうに考えておりますという形になっております。こんな形で UCS はこうだんだんサーバーとしてのバリエーションはだんだん増えてきてはいるんですが、ラインナップをそうやって増やしつつも、でも管理性は先ほど簡単にご紹介した UCS マネージャーというですね、一つの画面で100台のサーバーであっても、1000台のサーバーであっても対応できますし、小規模な環境においてもその管理性をお使いいただけるという形でですね、非常にバリエーションは豊かに、でもハードウェアとしてのスペックはいろいろバリエーション増えてきましたが、管理性は非常に統合された一箇所から全てのサーバーを管理できるといったような仕組みをですね、提供しているというところが UCS のポイントかというふうに思っております。で、駆け足ですいません、次はですね、ネットワークの話をさせていただきたいと思いますと。昨今ですね、こうSDN というような形でネットワークってこう、ホットな分野かなと思ってまして、各社がですね、いろいろこう新しいネットワークですよという製品を出してきておりますが、今日はですね、あまり小難しい技術的にフォーカスした話は置いといてですね、弊社が ACI アプリケーションセントリックインフラストラクチャーと呼ばれる新しいネットワークの仕組みはどういうものなのかと、それが Hyper-V Azure パックの基盤とどう連携するのかっていうところに簡単にフォーカスしてご紹介したいなというふうに思っております。で、ACI って何ですかと、たくさん質問をですね、いろんなところで受けます。先週のIT プロだとか、今回ですね、マイクロソフトカンファレンスでブースを出させていただいててもですね、ACI 紹介してると、これって何なんですかと、他社の SDN と何が違うんですかと、ACI ってどんなことができるんですかというところに関してですね、いろいろご質問を受けるんですが、なかなかこれをですね、たった数分でですね、ご紹介するというのはなかなか難しいというのが悩みどころではあるんですけども、要はこれまでですね、アプリケーションが欲しいと思ったら、当然サーバーとネットワークとストレージとそういったもの、インフラリソースをですね、準備してアプリケーション基盤を作って提供するという形でしたと。で、そういったところに対して、サーバー仮想化の技術がさっき進化しましたので、もう仮想マシンですとか、昨今コンテナ技術ですとか、そういったもので必要なサーバーはものの数分で提供できますというところでですね、サーバーの準備は非常に高速化して、非常にポチッとやるだけでいわばサーバーが用意されるというような基盤はですね、出来上がりつつあるのかなというふうに思っております。ただですね、サーバー外から準備できても、結局ネットワーク設計、例えばそのアプリケーションを実現するためには、どのサーバーとどのサーバーがどういうルールで通信して、で、そのサーバーに対してどういう性能保証をして、セキュリティをかけて、で、どのサーバーからアクセスされてはいけないのか、どのサーバーとおしゃべりできる必要があるのか、さまざまなことをですね、アプリケーション要件をネットワーク要件に落とし込んで、さらにそれを設定してというところで時間がかかっていたというところがですね、これまでのサーバー、ネットワークのですね、課題と言える部分だったのかなというふうに思っておりますと。で、そこに対して弊社としてはですね、ACI で何を実現したかといいますと、単に論理的なネットワーク、今ある物理的なネットワークの複雑性をこう覆い隠すようなですね、ネットワークを作るのではなくて、そのアプリケーション視点のアプリケーションエンジニアが欲しいと思ったネットワークをコントローラーで教えてあげれば、そのコントローラーとネットワークスイッチが自律的に判断して、もう勝手にどういった構成なのか、どこのスイッチの下にどういったサーバーがぶら下がっていて、どういった仮想マシンがどこに置かれているのか、仮想マシンが移動したらどうするのか、そういったことはですね、人間が考えるのではなくて、コントローラーとスイッチがですね、自動的に判断してネットワークを実現してしまうようなネットワークを作ればいいんじゃないかということで、もうアプリケーション視点で管理できるネットワークを作りましょうというソリューションが ACI のポイントという形になるかと思っておりますと。アプリケーション視点のネットワークって、まあ、どういう意味かっていうところはなかなか一言で言うの難しいんですが、当然例えばウェブサーバーと DB サーバーで構成されていますと、ウェブサーバーと DB サーバーではこういう要件で通信してくださいと、こういうセキュリティをかけてくださいと、こういう帯域の保証が必要ですと、例えばロードバランサーとかファイアウォールが必要ですと、その裏側にはこういったストレージが必要なんですと、そういったアプリケーション的にその物理スイッチがどうなってて、このスイッチはどういう設定がとかっていう話ではなくて、アプリケーション的にこういった構成が必要なんですというものをですね、コントローラーに教えてあげれば、その例えばですね、SQL サーバーで、シェアポイントのサーバーで、シェアポイントのサーバーのフロントエンドには IIS があるわけですけども、その前にはファイアウォールとかロードバランサーがあって、で、シェアポイントのサーバーに対するアクセスのところでロードバランサーを間に入れて、その裏側には例えば物理サーバーでデータベースサーバーを作りますといったような場合に、このデザインをコントローラーに対して教えてあげると、それを構成している例えばウェブサーバーがハイパー V の上で動いていても、アプリケーションサーバーは他社のハイパーバイザーの上で動いていても、例えば DB サーバー、物理サーバーを使っていたとしても、一つのポリシーでネットワークが構成されますというような形で、今までですね、非常に時間がかかっていた、このアプリケーション要件をサーバー、ネットワーク要件に落とし込んでネットワーク設定をするという部分をですね、もう完璧にゼロに短縮化するというような新しいネットワークを提供できるのが ACI のポイントという形になるかと思っております。なのでネットワークってですね、こうアプリケーションエンジニアだとかサーバーエンジニアが思うほど意外とこうシンプルじゃなくてですね、単につながればいいじゃんというふうに考えられてしまう部分もたくさんあるかと思うんですが、その裏側はですね、さまざまな仕組みが動いてますと、さまざまな仮想スイッチがあったり物理スイッチがあったり、さまざまなですね、 VLAN があったり NVGRE があったり VXLAN があったりですね、例えばロードバランサーがあったりファイアウォールがあったり、いろんな Linux も Windows もありますし、物理ファイアウォールも仮想ファイアウォールもありますという形で意外と複雑なんですが、こういったことの要件をですね、一つ一つ設定していくのではなくて、もうポリシーとしてこのアプリケーションを使うときにはこういうネットワークが必要なんですと、それをコントローラーに教えてあげると、例えばファイアウォールの機能、スイッチの機能、さまざまなものが適切に自動的に設定されるというようなネットワークが必要でしょうというところで設計されたのが ACI と呼ばれる技術で実現する全体像というようなイメージになります。で、こういった形で ACI はネットワークを非常に柔軟に作ってくれるんですが、当然単にネットワークが作られただけでアプリケーションは動きませんので、さまざまなものと連携することができるようになっていますと。その一つがマイクロソフトさんがですね、ハイパー V の基盤をこういわば Azure、まあ、パブリッククラウドの Azure と同じような使い勝手で管理するためのですね、 Azure パックというものを提供していますが、そこにですね、この ACI のプラグインを入れてしまうということでですね、実装しましょうという形で現在開発を進めております。こちらの実際の提供はですね、まあ、年明けぐらいを予定してますが、なぜこれを作ってるかというと、もう管理者に対して利用者がですね、ネットワーク作ってくださいと、こういう要件ですよというふうに伝えて、じゃあ分かりましたと、1週間待ってくださいではなくて、もう利用者自身でもうポータルで必要な仮想マシンをデプロイすると、必要なネットワークを自身でデプロイするというようなことがですね、 Azure パックを使うとできるわけなんですけども、まあ、仮想マシンに関してはできるわけなんですけども、 ACI のこのプラグを入れてもらえば、 ACI の環境に対してもネットワークを作る、ロードバランサーを作る、ファイアウォールを作るということが、ユーザー自身で必要になったタイミングで必要なだけ自分自身で必要なネットワークを自身で作ることができる、構成することができると。でも例えばネットワークの設定とサーバーの設定が別々のやり方、別々の方法で管理されてるんじゃなくて、あたかもユーザーから見ると一つのサービスとして仮想マシンをデプロイする方法も、ネットワークをデプロイする方法もこの Azure パックの WebGUI で提供されるんですよというような形で、非常に統合されたですね、ネットワーク管理を実現するということができるようになるというところが、 Azure パックと ACI が連携して、その裏表側でこういった形でポータル画面を使ってもらうという使い方の一つのポイントかというふうに思っております。こちらのですね、デモはおそらく国内では初という形で今回ですね、展示ブースの方でご紹介しておりますので、後ほどぜひですね、細かく実際の動きとかをですね、ご覧いただきにですね、お越しいただければというふうに考えております。で、非常に駆け足で申し訳ない、3点目ですね、インタークラウドと呼ばれるですね、技術に関してご紹介したいというふうに考えております。で、インタークラウドって何ですかと、なかなかですね、これを説明するのが一言で言うのがこちらも難しくて申し訳ないんですが、ハイブリッドなクラウドを作りたいと思ったときに、結局じゃあプライベートクラウドがあります、パブリッククラウドがあります。で、パブリッククラウドもですね、例えば Azure もありますし、まあ、他社の、パブリッククラウドサービスもありますといったようなところ時にですね、単につなげればいいという話であれば、単に VPN でつなげばいいという話になるんですが、まあ、そうじゃないですよねと。仮想マシンがこっちに行ったりあっちに行ったり変換する機能も必要でしょうし、一定のですね、ルール化された、ポリシー化された、例えばこの仮想マシン、このサーバーに対してはこういうアクセスルールでアクセスしてくださいといったようなファイアウォールのルールだとか、VPN の設定だとかで、今どこで どういった傘マシンがどういうふうに動いているのかっていうモニタリングができる必要があるのか、そういう形でどんどんそのハイブリッドを考えるとですね、なかなか管理ツールが複雑になったり管理の仕方が複数になってきて、あまりこれ実用的じゃないよねというところがですね、現在のハイブリッドクラウドというかですね、まあこれからだんだん進んでいくであろうハイブリッドクラウドの悩みの点かなというふうに思っております。でそこに対して弊社のインタークラウド、こちらもですね、今月リリースというか発表提供を開始させていただいたものなので、まだまだこれからではあるんですけれども、Azure ですとかそういったプロバイダーのクラウドですねと、お手元のいわゆるプライベートクラウドだったりデータセンターに置いているインフラ基盤だったり、そういったものをつなぎましょうという機能を提供しますし、つないだ環境において仮想マシンを IP アドレスそのままで、ファイアウォール的なですね、アクセス制限の仕方をそのままで仮想マシンがプライベートクラウドからパブリッククラウドに行ったり、パブリッククラウドからプライベートクラウドに戻ったりということができますと。まあ、さらには Azure の基盤と、まあ、例えば AWS 使ってますというときに、 AWS からですね、今のバージョンでは AWS からダイレクトに Azure に持っていけないんですが、 AWS からプライベートクラウドに持っていって、それをまた Azure のから持っていくということができますので、仮想マシンのですね、どこに動かしていても同じ IP で同じ管理性で同じセキュリティで管理できるというようなですね、機能を提供するということをインタークラウドで実現しようというふうに考えております。で昨今はですね、そういった Azure をまあはじめとしたいわゆるハイパースケールのクラウドと、いろんなですね、クラウドプロバイダーと呼ばれる人たちが提供するさまざまなクラウド、まあ、よりこうある特徴を持ったクラウドですね、そういったものがいろいろ世の中にありますので、そういったですね、クラウドベンダーさんにもこういったものを採用いただいて、 Azure もプライベートクラウドもさまざまなクラウドベンダーが提供している、例えばオープンスタックを裏側で使っていたり、さまざまなクラウドも非常にですね、一つの一体化されたハイブリッドを実現しましょうといったようなことをですね、実現するために弊社はお客様自身でこのインタークラウドを使ってもらってもいいですし、プロバイダーがサービスとしてこのインタークラウドを提供してもらってもいいですよというような形でですね、さまざまな使い方でこういったネットワークの接続性と仮想マシンのポータビリティですね、を提供するような一体化された仕組みの提供を現在というかですね、これから廃止していきたいというふうに考えておりますという形です。今現在はですね、プライベートクラウド側は、残念ながらハイパー V はまだ対応してませんで、他社のハイパーバイザーは今現在対応してるんですが、パブリッククラウド側はですね、すでに Azure に対応してますので、いわゆる他社のハイパーバイザーの環境の仮想マシンを Azure に持っていくと、でもネットワークの管理性接続性管理は全部そのままですよということができますし、まあ、もしですね、手元にまた戻したいということであれば、当然ながら、まあ、Azure の環境などから手元のプライベートクラウドに仮想マシンを改めてまた持ってくるというようなこともできるような機能をすでに提供開始させていただいておりますと。でこの機能をどんどん増やしていく予定ですので、当然ハイパー V の対応もしますし、オープンスタックだとか、まあ、その他ですね、もろもろのさまざまなパブリッククラウドのサービス、プライベートクラウドのサービスにどんどん拡張していって、ありとあらゆるプライベートクラウドのスタイル、パブリッククラウドのスタイルを結合し合うというようなですね、まあ、機能を実現していきたいというふうに弊社としては考えておりますというような機能になっております。で今日ですね、なんでこう時間もない中で UCS の話もして、ネットワークの話もしてですね、まあ、こういったクラウド連携の話もしてというふうに、まあ、お話しさせてもらったかというと、結局どれか一つだけですね、こうハイブリッド化しても結局それってハイブリッドクラウドとは言えないかなというところで、こう3つの話をですね、ちょっと非常に駆け足ではございましたがさせていただいております。でハイブリッドクラウドを実現するために必要なことって書きましたが、これってなかなか難しくてですね、なかなかまだまだ現在、まあ、弊社がこうハイブリッドクラウドを実現するとかっていうですね、タイトルでやっときながらも、申し訳ないんですが、まだまだですね、ハイブリッドクラウドの使い方って万能ではないし、誰もがですね、こう気軽にお使いいただけるフェーズにはまだ達していないかなというふうに正直思っておりますと。まあ、ただ今日ご紹介した通り、まあ、そのそれぞれの個別技術はすでに開発されつつありますし、これが日々進化しておりますという中で、どうすれば今現在のサービスの要件をですね、どう満たすのかというところのプライベートクラウドだったり、ハイブリッドクラウドだったり、パブリックラウドだったりをどう使うのか、結局ハイブリッドクラウドをしたいではなくて、そのハイブリッドクラウドもしくはクラウド化することによって自社のビジネスがどうその便利になるのか、自社のビジネスを支える基盤としてどう使い勝手が上がっていくのかというところこそがですね、ポイントかと思いますので、結局そのハイブリッドクラウドにはハイブリッドクラウドにすること自体が目的ではなくて、ハイブリッドクラウドを手段としてですね、お使いいただけるようなより使い勝手のいい世代、まあ、技術を提供していきましょうと、そこを目指して一歩一歩ですね、いろんなものを提供していきましょうというのが現在の状況かなというふうに思っておりますと。まあ、ただこう結局完璧を求めてると なかなかそれが実現するのを待ってるとですね、いつまでもそのステップに進んでいくことは難しいので、こうどこの部分は自社にとって必要なのか、そこは絶対譲れない部分として持っているのか、でもどこは妥協できるのかというかですね、どこは、まあ、それを受け入れるのか、どの技術を使ってどうすると自社のですね、ビジネス、まあ、インフラ基盤をより自由にですね、拡張性を持った形で使えるのかというようなところで、いろいろですね、ご検討いただきながら考えていっていただきたいなというふうに思っております。で、昨年ですね、このセッションでも私喋らさせていただいたんですが、昨年の時点では今日ご紹介した ACI もまだ提供して始まっておりませんでしたし、まあ、当然インタクラウドもまだありませんでしたと。そんなものに関してはまだ情報すらなかったというような形で、この1年間でですね、そういったものがどんどん製品として実現して実際に提供が始まっていますという形で、非常にその技術の進化は早くてですね、きっとですね、1年後にきっと、まあ、もしこのセッションでですね、私喋ることだったら、おそらくさらにそれが世界が広がった形のことがご説明できるんじゃないかなというふうに思っていますと。まあ、こういろんな技術がですね、あって、マイクロソフトの技術も弊社の技術もいろんな会社の技術もあるかと思うんですが、まあ、ぜひですね、こう広くアンテナを立てて、あるサーバーを移行できればハイブリッドではないですよと。管理性だとか接続性だとか、さまざまなものをトータルに考えて、いかにこう柔軟な基盤を作るのかというところでですね、何をどこで使うとどうメリットがあるのかというところにですね、こういろいろアンテナを張りながらですね、ぜひ、まあ、世の中の流れというか技術の動向を、まあ、私も見ていきたいと思いますし、ぜひそういう形で視点で見ていただければというふうに考えておりますと。まあ、できればですね、まあ、こうシスコとマイクロソフトの連携が、まあ、今後どういうふうにステップアップしていくのかというところにもですね、まあ、注目してもらえるといいかなというふうに思っております。で、冒頭でこの絵出したんですが、まあ、今日ご紹介した通りですね、まあ、シスコとしては当然マイクロソフトさんとの連携を強化しながら、皆様のお役に立てる技術をいろいろ提供していきたいというふうに考えておりますが、ハイブリッドクラウドを実現するためにですね、弊社とマイクロソフトさんだけではカバーできない部分もいろいろあるかと思っておりますので、当然そこといった部分もですね、まあ、シスコとしてはカバーしていきたいというふうには考えております。弊社の UCS のサーバーがマイクロソフト、まあ、およびですね、いろんなハイパーバイザー OS 環境とも連携していきますし、弊社の管理ツールはさまざまなものと連携することができるようになっていますと。で、 ACI のご紹介、本日はですね、ハイパー V ですとか Azure Pact の連携にフォーカスしてご紹介しましたが、例えば他社のハイパーバイザー、オープンスタック、さまざまなものともですね、一元化されたネットワークを実現する機能としてご提供をしていきたいと考えておりますと。で、インタークラウド、プライベートクラウドと Azure の環境をつなぐ仕組みを提供しますが、当然ですね、インタークラウドはそれだけのためではなくて、さまざまなパブリッククラウド、さまざまなクラウドプロバイダーが提供するクラウドサービスともですね、接続性を提供してきますということで、国内外含めてさまざまなですね、クラウドプロバイダーさんがですね、このインタークラウドの仕組みに、まあ、賛同いただいて、これを使った仕組みの提供を今後予定しておりますので、そういった形で非常に使い勝手がですね、上がる、特定のベンダーにとらわれないネットワークの移行性を提供しましょうというようなことを実現していきたいというふうに考えておりますと。まあ、1年後ですね、この絵がどこまで進化してですね、まあ、その中でこうシスコとマイクロソフトがですね、のソリューションが、まあ、どこまで現実的にですね、使えるものになっていくのかというところに関して、まあ、私も楽しみにしたいというふうに考えておりますし、ぜひ注目していただきたいというふうに考えておりますという形でございます。で、皆様のですね、お席にアンケートあったかと思いますと。で、そちらのアンケートをですね、まあ、出入り口もしくは弊社のブースで、回収させていただきたいと思っておりますと。まあ、そのアンケートの引き換えにですね、弊社のブースの方でなりますが、ドライバーセットのなんかノベルティを用意しておりますので、ぜひですね、お受け取りいただければというふうに考えておりますと。で、シスコのブースは、なんか展示コーナー、エクスポ会場のですね、こうセッション会場のすぐ目の前にありますので、まあ、この会場もしくはシスコのブースの方でアンケートの方ですね、お渡しいただけると、まあ、先ほどのノベルティをお渡しさせていただければというふうに考えております。非常に駆け足ではございましたが、本日のですね、私の方のセッションは以上で終わらさせていただきたいと思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。